はようございます。なんか今日はちょっといつもとは違っていきなりなんですけれども、ちょっと自分のことをお話しさせていただきたいなと思っています。2週間前ですかね、光牧師が創世記の22章からイサクを捧げるところ、アブラハムイサクを捧げるっていう、こう込み出しのついているところからメッセージをしてくださったことを皆さんも覚えているかなと思います。実はですね、その時に私はすごいちょっと衝撃を受けまして、なんか自分のこう取り継がせていただくというか、語らせていただく言葉というか、その説教っていうものをなんかすごくこう深く考える時を担ったんですね。実はなんかもうそれがね、どういうことが実は原因でそれが起こったかって言いますと、皆さん覚えているかどうかちょっとあれなんですけれども、光牧師のお父様である鈴木隆弘牧師が勝田教会で特別説教してくださった時があったと思うんですけど、あの時にここでね、聖なるかな聖なるかなっていう説教をされたんですよ。でその時にですね、もうこう息ができないほどに、こう神様の圧倒的なその御言葉の中から、こうわーっというなんか力というかね、そういうものをね、私は実は感じていまして、説教者っていうのはこういう人だよなって思ったんですね。実はそのぐらいにね、こうその語る言葉のその神様がいてくださる、そのなんて言うんでしょうね、それにこう圧倒されたんですね。実はそれをね、光先生の実はその2週間前のイサクの説教でもうものの見事に受けてしまって、ああやっぱり高弘先生の息子さんで、あの説教を聞いてきた方なんだなっていうのもすごく思ったし、ああこういう説教を語れる先生っていいなって、今いないから言うんですけどね、本当にね、もうね、しみじみ、またそういう先生の下でね勉強させていただけるっていうのもすごいありがたいなとも思う反面、早速うちに帰ってですね、YouTube を開きまして、自分の語ってる説教を聞いたんですよ。まあ地に足のついた神様を見上げる説教を、自分の言葉を聞いて、もう泣きたくなりましたね。本当にそのぐらいにこう衝撃を受けまして、こんなものが本当に御言葉を取り継いでいいのかなっていうドツボに実はハマりました。でその中で実はこのリベカの説教の準備をさせていただいたんですね。メッセージを取り継ぐ、それでですね、祈祷会の中で、祈祷会に出ている方はこの2週間私祈祷会出させていただけたので、まあ、その歩みの一部始終を告白を持って聞いているので知ってると思うんですけれども、まあ苦しくて苦しくてですね、私も語りたいわけですよ。もう聖なるかなという神のものすごい偉大さを語った説教を、ああ私も語りたいと思うわけですね。しかしながらリベカのこの準備をすればするほど内側からしか出てこないんですよ。内側に住んでおられる神様しか見えてこないんですね、どうやっても。でまあ欲深いといえば欲深いんですけど、もう多分皆さんに言われると思うんですよ、綿文先生まだ1年半なんだからいつか語れるわよって、きっとね皆さんはね励ましてくれて、あったかい目で聞いてくださるのはもう重々分かっているんですけれども、やっぱり神様にこの語らせていただく恵みを預かったからには、ああいうの語りたいなってやっぱり思ってしまうんですね。でも本当にその等身大のね、自分の小ささと賭けの多さと言葉の足らなさと、本当にそういうものをね思い知らされまして、そういう中で本当に準備させていただきました。その中でですね、もうこれがこの今日のね主題になって、主題というか伝えたいことになってくるかなと思うんですけど、すごく大切なことに私は実は準備しながら気づかされたんですね。私たちは神様の御手の内で生きているってよく言いますよね。見ての内っていうこと自体がすごく小さく神様を見てるなっていうことに気づかされたんです。私たちは自分の想定、自分の見えている中でしか神様を感じることができません。だから気がつくとそこに神様をこう押し込んでしまうんですね。私これしかキャパがないわ、神様この中に入ってって感じなんですよね。そういうイメージを持ってしまったんですね。 そしてですね、このリベカの子が本当に今日決められた方ってなって、決めた方ってなってますけど、本当にその花嫁探し、イサクの花嫁探しのここをずっと見ている中で、神様がご支配されている支配、そのご支配の中に私たちは生かされてるんだ、私たちは神様のその神様という大きな中に置かれているんだな、そこで生きているんだな、それをねものすごく今日のところから受け取ったんですね。その時に自分には満足できる歩みではないけれども、これが置かれた私の神様のお決めになった分なんだなっていうのをこう感じたわけですよ。そしてね、説教の準備をするにあたって、足らない言葉、そして小さな言葉、そして本当にその今の等身大のありったけで神様を語らせていただくのが私にできる今の神様のお決めになった分だなっていうところで、ストンとこの説教が落ちたんですね。ちょっとそれをね一番先にお話ししてから、今日は本当我がことから始めて申し訳ないんですけれども、早速そういうことを思いまして、本当に人生の中に深く関わってくださる神様、私たちにとってはですね、神様から言えば神様の歩みの中に置かれている私たち一人一人となりますけれども、そういうことを思いながら今日の一つ一つ御言葉をそれぞれがね受け取っていきたいなと思っています。早速今日のところをちょっと見ていきたいなと思っています。今日は創世記の24章です。そして読んだところは42節っていう本当に後ろの方なんですね。実はですね、でもこれは1節から24章はですね67節まであるんですけれども、これが全てイサクの花嫁探し物語なんですね。で、今日のところっていうのは先に申しますと、リベカのおうちにイサクのお嫁さんとしてリベカさんをいただきたいんですけれども、私の主人のアブラハムの息子のイサクのお嫁さんとしてリベカさんをいただきたいって、リベカさんのおうちに行ってお話をした時に、そのいきさつの中で話された話がこの42節から52節ですから、この前のところに実はどういうことが起こったかっていうことが書いてあって、同じことが2度書かれているわけです。そういう中でちょっとこの出だしをね、どういうふうにスタートしてるかっていうところを見てみたいなと思います。今日の箇所からちょっと離れますけれども、2節から4節の箇所をちょっと私の方でお読みしたいと思います。アブラハムは家の全財産を任せている年寄りのしもべに言った。手を私のももの間に入れ、天の神、地の神である主にかけて誓いなさい。あなたは私の息子の嫁を私が今住んでいるカナンの娘から取るのではなく、私の一族のいる故郷へ行って嫁を息子イサクのために連れてくるように。これが嫁探しのスタートになるんですね。花嫁探しのスタートになります。先週光牧師がメッセージされましたけれども、この前のところっていうのはサラの死と埋葬という込み出しがついて、サラさんが亡くなる、妻のアブラハムの愛する妻が亡くなり、そしてその妻を葬るところが書かれていました。実はこの一節のところにあるように、多くの日を重ね老人になったアブラハムに起きた出来事なんですね。そしてこのサラの死を経験するとともに、アブラハム自身ももう自分が死に近づいているっていうことを実は重々こう感じていたわけですね。そういう中でのイサクの花嫁探しが始まったわけです。そしてここにあるように、家の全財産を任せている、要は全幅の信頼を置いた本当に側近的なアブラハムにもう本当によく使えるしもべに頼むわけですね。ももの間に手を入れ、 これは本当にこの旧約の時代ユダヤの時にこう契約の形っていうか本当に重要な命がけのような契約、針専門っていう感じではなくてね、もっと深い契約の時にする儀式的な意味もあったと言われています。でもこれが書かれているということはそのぐらいものすごいあのこの一族にとって重大事項をあなたに任せるんだよっていうふうな意味にも取れると思います。そういう中で実はアブラハムさんとイサクさんはカナンに今住んでるわけですね。そのカナンの地から嫁を取るんではなくて故郷である旧説に書かれてるんですけどアラム・ナハライムのナホルの町、ここが実はアブラハムの父方のところなんですね。そのアブラハムの故郷からお嫁さんを取りたいというわけです。カナンといって皆さん多分パッと来るのは約束の地、モーセのことを思い出すと思うんですよね。この時はまだモーセ全然出てきませんから全く分かりません。でもあの仮住まいとしてアブラハムがいたその場所、そしてサラを葬った場所はカナンなんですね。そうなんです。でもカナンは皆さんもご存知ですよね。面白いんですけどちょうどちょっと前に子供説教のモーセだったので多分記憶にあると思うんですけれども、カナンの地っていうのは異教の地ですよね。でカナン人が住んでますよね。異教の民が住んでますよね。やはりアブラハムはそこからお嫁さんをもらうっていうことにものすごい抵抗があったんですね。もう死が間近っていうことはこの間先週あの光先生もお話しされてましたけど、かなり信仰的にアブラハムも出来上がってますので、出来上がったというか信仰の父と呼ばれるにふさわしい存在になってきてますので、やはり異教のそのことが入ってくるっていうことものすごくこう抵抗があったわけです。そういうことも含めまして故郷からお嫁さんが取りたい、そういうふうに思ったわけです。またこのことで思い出すのはやはりイサクっていうのはそのアブラハムは神様と約束契約があるわけです。子孫にも祝福を引き続き与えるという約束をイサクを捧げた後に神様から言われています。それを思いますとやはり異教徒の入るそういうこう誘惑の多いところはできるだけ避けたいわけですね。それもあってアブラハムは自分の血縁がいるであろうナホルの町からお嫁を取りたいと思ったわけです。そして今日の出来事が始まっていくんですね。そしてですね42節から46節のところ、ここすごい長いんで実は朝あの読んだんですね。皆さんで一緒に開いてる方読みましょうって言って、その結果礼拝がギリギリの時間になってしまったので今回はあの読みません読みません、すいませんね、ちょっと読みません。でもあの流れを一応お話ししますね。あの女性たちがまずしもべはその故郷の町、アブラハムの故郷の町ナホルに着きました。そしてですねあのサマリアの女でも分かる通り女性が水を汲むんですね。この時代の人たちってだから女性がこう集う場所なわけですよね。サマリアの女も水場でお話っていうかねあの会いますよね。女性が集まる場所なんですね。そこにしもべは向かうわけです。そしてその水汲み場のところでじゃあ何から始まったか、それはこの実はとごめんなさいね、42節の出だし泉を42節に書いてありますよね。こういうわけで私は今日泉の傍らにやってきて祈っておりました。祈りからスタートするんですね。神様に祈るとこからこの出会いが始まります。そしてですね水を汲みに来た乙女の中であの水を自分とプラスアルファそこにラクダを連れてきてたんですけど、そのラクダに水を飲ませるその女性こそがイサクのお嫁さんだというふうに私は思いますから神様そういう形で答えてくださいっていうふうに祈るんですね。そしてですね45節にあるようにその祈りが終わらない前に心に言い終わらないうちにってここには書いてあります。しかしですねこの前の、 あの現実というか事実を書かれている箇所では本当にその 15節なんですけどね、しもべがまだ祈りを終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せてやってきたと記してあるんです。そうなんです、 祈ります。祈り終わらないうちに、実は神様の答えの方が早かったわけですね。そしてここにイサクのお嫁さんになるリベカが現れ、しもべが祈った通り神様は答えられ、水をリベカから受け取り飲み、ラクダもその水をいただくわけですね。じゃあその時にしもべどう思ったでしょう。この人なんだと思うわけです。そしてしもべは何をすると思いますか。48節にあります。私はひざまずいて主を伏し拝み、主人アブラハムの神、主を褒めたたえました。礼拝を捧げるわけですね。しもべはこのすべてものことが神様がなさったことだっていうことをよく分かっていたわけですね。そういう中で実はリベカっていうのは選ばれてくるわけなんです。これは本当にここを通しても分かる通り、私たちの日常っていうのは気づいても気づかなくても、実は全て神様が一貫して関わっておられるんですね。私たちは多分何かこういうことが起こった時に、あ、そうだよね、祈るんだよな、余裕があれば祈ります。でもやっぱり、あ、どうしようってなると先に考えますよね、まず。でもやっぱり神様が一貫して関わっておられる、そう思う時に祈ることって大事ですよね。そして、あ、神様ありがとうで終わっちゃうんですけれど、本当にやっぱり礼拝を持って本当に神様に感謝する、それは、あ、大事なんだなっていうことに気づかされます。本当にね、この一貫して私たちの生活に、人生に神様が深く関わっておられること、そのことに今日目を留めていきたいなと思うんですね。そして実はですね、その後、さっき最初にお話ししましたように、この今の私たちが聖書で与えられている御言葉の箇所っていうのは、リベカさんのお家に行って、リベカさんのお兄さんとお父さんにことの次第を話しているところなんですね。だからこそリベカさんをお嫁にくださいっていうふうに流れていくわけですけれども、そしてここは一緒に皆さんと読みたいと思うんですよ。50節から52節のところには、ラバンとベトエル、これはラバンがリベカさんのお兄さんです。そしてベトエル、あんまり出てこないですけれど、これが実はリベカさんのお父さんなんですね。そのお父さんとお兄さんにの答え、要はしもべはその、要はリベカさんをいただくにあたって、そのイエスノーをお父さんとお母さんに、あ、お父さんとお兄さん、不思議ですけど確認するんですよね。そしてそのところの答えが50節から52節に書かれています。ここは開いている方一緒にお読みしたいと思います。3、はい。ラバンとベトエルは答えた。このことは主のご意志ですから、私どもが良し悪しを申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。アブラハムのしもべはこの言葉を聞くと地にひれ伏して拝んだ。そうなんです、52節にあるように、答えを聞いた後もしもべは礼拝を捧げるわけですね、神様に。そしてまたこのご家族の返答を見ますと、主のご意志ですから、主がお決めになった通りになさってくださいというふうにリベカを心よく送り出すわけですね。実はリベカさんの、リベカさんっていうのはアブラハムさんの血縁にあたる人なんですよ。遠い子、親戚関係にある方なんですね。それが分かるのは面白いですよね。サラの埋葬の前のところ、22節の20節から24節には、実はナホルの子孫という込み出しがついていますけれど、ここに リベカさんの系図が書いてあるんですね。これらのことの後でアブラハムに知らせが届いた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルとの間に子供を産みました。長男はウツ、その弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、それからケセド、ハゾ、ピルダシュ、イドラフ、ベトエルです。ベトエルはリベカの父となったって書かれてるんですよ。ここにわざわざ入れて、これすごい面白いですよね。不自然に入ってるんですね、ポツンと。でもやはりこれも神様のご計画のうち、神様がまあお決めに、もうリベカを決めてる、本当にそのことをすごくこういうところからも表してるなと思うんですね。でなかったらわざわざリベカさんのお父さんの系図をあえて御言葉として私たちに聞かせたりはしないと思います。そういうふうな流れに実はなってるんですね。そういう中でリベカさんを心よく送り出すわけです。おそらくアブラハムさんのことも聞いていたと思うんですね。あのリベカさん血縁関係にあるっていうことは何かしらの情報で入っては来てることなのかなっていうふうにもちょっと私の想像ですけど思うんですけれども、だからこそかもしれませんが、やはり主のご意思ですからっていうのはものすごく大きな一言だなと思います。その中で本当にこのイサクさんのお嫁さん選びっていうのは一貫して全部神様が関わっておられ、はっきり言えば神様がお決めになったことだったわけですね。そしてリベカこそが神様が決めた方だったわけです。そして本当にそのこと一つ一つを見ていきますと、神様の決められた世界の中で私たちが置かれて生かされているっていうふうにこう見えるというか思うではないかなと思うんですね。実は本当にこうそのなんていうんですかね、花嫁探しっていうのも別に変わったことじゃないですよね。特別な行事じゃないですよね。あの今の日常も結婚する方なら必ずお見合いするか恋愛するかいろいろな用途はありますけど、必ず花嫁探しであったり花婿探しっていうのをしなければなかなか出会えないわけですよね。そういう日常的に普通にあることですよね。そのあることこそが、あることの中で神様が一貫して深く関わって、それこそ神様の決められたことが行われている。これはリベカだから特別だっていうことではないわけですね。私たちは神様から許されて自分でこう自由に選択する権利というか権利を与えられています。自由に選べますよね。イエスノーが言えます。お人形のように神様にガンって言われたらはいって言って従うロボットのようには作られてないわけですよね。神様はこれをしたらどうって言われてもいいえ私はまだ時ではありませんって断れるわけですよね。そういう自由意志を持ってるわけです。そして意志っていう思い、自分の考えや思いっていうものも神様から実はいただいてるわけですね。私たちが生きていく中で気づかないうちに私たちは自分が全て決めて自分がイエスノーを言っていけるってい こう神様と対等のところに立って自分の人生を見てしまうことがあるわけです。こう神様にイエスノーが実は許されていて、神様のご計画の中でイエスノーが許されていて、その中で私たちの本当にその答える気持ちを神様は待ってくださって、人生をこうそこに置いて歩ませてくださっている。本当に全てが神様のなさっている中に私たち生かされている、それが現実であるにもかかわらず私たちはそういう権利をいただいているがゆえにそれを見誤ってしまうということが多くあると思うんですね。でも本当は神様のそのご支配の世界の中に私たちは生かされているんです。 そしてですね、神様のお決めになったところに私たちは生まれ育ち、神様のご支配の中で生かされていると、私たちは自由意志がありますから、希望もあり望みもあり、私たちの計画ってあるわけですよ。ここで描くその計画の思うようにはなかなかならないわけですね。そうすると自分にとっては不快なこと、自分にとって嫌なこと、あるいは自分にとってはこんなこと神様がなさるはずがないっていうことが起こってくるわけです。私たちは2011年に震災を経験しています。私はあの時に幸男先生に、ちょうど学びを受けてたので幸男先生に、この震災は神様がなさったことですかっていうふうに質問された時があったんですね。私は神様がなさったってその時には答えられませんでした。でもですね、神様のご計画の中に起こったということは、やっぱり神様がお許しにならなければ起こってこないわけですよ。言いたくはないですけれども、やはり何か神様が意味があってあったことなんだなって、私たち信仰があったらそれを受け取るしかない、そう思うんですね。今ここにあって本当に神様の御言葉を取り継がせていただけるから、私はこれを言えることなんですけれども、やっぱりそれが私は神様に生かされている私たちの現実だと思うんですね。そうなった時に、それはすごく大きな例ですけれども、やっぱり試練や試み、また自分で越えられないようなつまずき、いろんなことが人生起こってきます。でもそれ一つ一つがやっぱり神様が私たちの人生の中に置いている実はことなんですね。私たちが踏み外していったっていうふうに捉えてしまうかもしれない、私たちの弱さのゆえにこうなったって思うかもしれない、でもそうじゃないんですね。私たちなりのやっぱりそこに生きる意味があるんですよ。そこに置かれてる意味があるんですよ。だから私たちは人生の中で神様に助けられて生きているわけなんですね。リベカが特別ではないんですね。私たちも主が決めてここに置かれている一人一人なんです。だから忘れないでください。神様が必ず一緒にいてくださるんです。そしてですね、私たちには受け取れないような試練もあるかもしれません。でも実はですね、そこでしか出会えない神様っていらっしゃるんですよ。私たちはその場面場面で神様のほんの一部の御顔を仰ぐことしかできないんですね。神様の全部の顔を見ることってできないんです。だから祝福の中で見る神様の御顔、そして苦しみの中で見る神様の御顔、それが実はあるんですね。そう思った時に、私たちの祝福っていうものは神様が一緒におられることこそが神様の約束してくださっている祝福なわけです。なぜなら神様は全てをおできになる方だからです。神様が必ず一緒にいるっていうことを忘れないでください。私たち一人ではとても乗り越えられません。私たち一人では人生の歩みは辛いこともあるかもしれません。神様を知ってればこそ辛く感じることになるかもしれません。でも必ず神様がお決めになった人生を私たちは歩んでいますから、神様が助けてくださるんですね。今日は本当にそのリベカの花嫁選びでしたけれども、そこから本当に私たち自身も神様に決められ、そして神様の支配の中で生かされていること、そしてそこは一人で生きる場ではなくて必ず主の助けのある中で生きていること、そのことを覚えたいなと思うんです。神様は私たちを選んでくださいました。そして神様が意味があって私たちはここに生きています。意味があっていろんな人と出会います。意味があって結婚相手と出会ったり、また本当に生涯の友と出会ったりするわけですね。そしてその中で神様の助けを得て生きているんです。 だからこそ主に希望を持っていろいろな人生でありますけれども、ともどもに神様を信じて歩んでいきたいなと思います。私たち自身が考える中に希望はないかもしれません。でも主は祝福のご計画をお与えになる方ですから、神様ご自身がそのように言われていますから、神様の与えてくださるいつか訪れる祝福を見上げつつ、日々の力として日々人生を歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。